礼いたしました、信仰という唯一の通路と題しまして松田先生から説教いただきます。
皆さんおはようございます。今朝のテーマは第一に信仰の本質です。信仰の本質とは神の恵みを信じることです。信仰は神の恵みを受けるための唯一の通路です。第二に神の恵みは不信心なものにも与えられます。神の愛はキリストの十字架を通して示されていますが、キリストの十字架は人間の不信心を打ち砕く力を持っています。信仰そのものが神によって与えられる恵みの賜物です。第三に信仰は決断です。各人が決断しなければ神の恵みは絵に描いた餅にすぎません。以上3つのポイントを中心にして考えてみましょう。もう一度テキストの1節から3節までの言葉を朗読します。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたとされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。アブラハムはイスラエル共同体の元祖と呼ばれている人物です。旧約聖書の創世記12章から登場します。そして彼はユダヤ人のみならずキリスト教徒にとっても信仰の模範として尊敬されています。それでは信仰の模範とはどういう意味なのでしょうか。単刀直入に言えばそれは神に対する全面的な信頼を意味します。アブラハムの故郷はウルという町です。これは現在のイラクの町です。しかし神はアブラハムに対して故郷を離れて神が示す土地に移住するように命令されました。この土地はカナン、すなわち現在のパレスチナです。そして今朝の講読支援の言葉にもありましたように神はカナンで祝福を与えることをアブラハムに約束されました。ここで大切なのはアブラハムが祝福を受けたのはもっぱら神の恵みによるものであったということです。テキストの3節の言葉は創世記15章6節に基づくものです。アブラハムは主を信じた。主はそれを神の義と認められたと書かれています。最初アブラハムには後継ぎの息子がおりませんでした。しかし神は彼に対して必ず後継ぎの息子が生まれるということを約束なさいました。この約束をアブラハムは信じました。信じるというただ一つの事実によって神はアブラハムを正しいものとして認められたのです。ここから分かるように信仰は神の恵みを受けるための唯一の通路です。神の恵みを受けるためにはそれ以外の通路はありません。ここで皆さんは疑問を抱くかもしれません。なぜ信仰は 神の恵みを受けるための唯一の通路なのか、正しい行いを積むことによって神の恵みを受けることはできないのか。この疑問に関してテキストの4節では次のように書かれています。ところで働く者に対する報酬は恵みではなく当然支払われるべきものとみなされています。人間の世界では賃金などの報酬を受けるためには労働が必要です。しかし神の世界ではそうではないのです。神の恵みとは良い行いに対する報酬ではありません。神様は私たちを愛していらっしゃいます。神の愛は公平無私です。したがって私たちが良い人間であるからとかそうではないとかそのようなことにかかわらず、神は愛の印として恵みの賜物を私たちに授けてくださるのです。ちなみにローマ書3章10節以下では次のように書かれています。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い誰も彼も役に立たないものとなった、善を行う者はいない、ただの一人もいない。世の中に正しい人間は一人もいないというのです。神を探し求める者も一人もいないというのです。これはどういう意味でしょうか。世の中には真面目で善良な人がたくさんいるはずです。神を真剣に求める人もいるはずです。クリスチャンはそうではないのでしょうか。このような疑問に対してパウロは3章20節で次のように答えています。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。律法というのは旧約聖書、なかんずく、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記などに規定されている多くの宗教的な掟を意味します。パウロは青年時代ユダヤ教のファリサイ派に属していまして、これらの掟を熱心に実行していました。ガラテヤ書にも書かれていますように、彼は旧約の掟を守ることにおいて同じ年頃のものよりも徹底していました。しかもフィリピ書に書かれているように、彼は律法に関しては非の打ち所のないものでありました。彼は律法を実行することに関しては誰よりも自信を持っていたのです。言い換えれば、律法を実行することによって神に至る道を切り開くことができると思い込んでいたわけです。ところがある時、キリストが天からパウロのもとに近づいてきて本当の救いというものを示されました。本当の救いとは、神ご自身が人間と交わる道を作り出したということです。神ご自身が減り下って人間世界に降りてきて人間の友となったということです。これが神の愛であり神の恵みであります。この福音を知らされたときに、パウロは今までの生き方に根本的な誤りがあるということに気づきました。つまり、いかに熱心に律法を実行したとしても、それは自己満足に過ぎず、決して神自身に近づいていることにはならないのです。もし神に近づいていると思っていたならば、それは自分の観念によって作り上げた神にすぎません。そしてキリストが十字架において 私たちの罪を引き受けてくださったということが、長い人類の歴史において最高の恵みなのです。私たちはこの恵みを信じて受け入れる以外に方法はありません。それゆえ信仰は神の恵みを受けるための唯一の通路なのです。言い換えれば、信仰がなければ私たちはキリストと結合することはできません。言うまでもなく、人間の世界には善人と悪人がいます。また善と悪を区別する道徳もあります。道徳や法律がなければ世の中の秩序を維持することはできません。したがって人間の世界では道徳や法律は絶対に必要なものです。しかし神の前ではどのような人間も自分の正しさを主張することはできません。というのも、神が定めた律法は非常に厳格なものであり、どのように優れた人であったとしても律法を成就することはできないからです。例えばマタイ福音書5章20節では次のように書かれています。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。なんという厳しい言葉でしょうか。まさに取り尽くし間もないという感じです。イエス様は生涯にわたって律法を尊重されました。律法を軽視されたことはありません。そして私たちにも律法を完全に守ることを期待されています。しかも律法学者やパリサイ派の人々よりも正しくなることを要求されているのです。ただしここで注意すべきことがあります。律法学者やファリサイ派の人々は、旧約聖書のすべての掟を厳格に守ることが正義であり、それが天国に入るための条件であると信じていました。ファリサイ派に所属していた頃のパウロもそのように信じていたに違いありません。ところがイエス様が考えている律法というのはそのようなものではなく、愛の律法です。それはマタイ福音書22章37節以下に書かれています。新約聖書の44ページです。44ページを開きます。マタイによる福音書22章37節以下をお読みいたします。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。まあ、神戸女学院はこの2つの規定を、学院の永久標本にしております。まあ、愛心愛倫というふうにね、表記しておりますが、まあ、ここから分かりますように、神を愛し隣人を愛せよという律法です。そしてイエス様はこの律法において、私たちが律法学者やファリサイ派の人々よりも勝ることを要求されています。それでは私たちは愛の律法を成就することができるのでしょうか。結論から言うと、それは全く不可能なことです。私たちは心の底から神を愛することはできません。そもそもまだ見たこともない神をどのようにして愛するというのでしょうか。まあ、ちなみにパウロの手紙において、愛という言葉はほとんどの場合 人間を対象にしています。パウロは神に対する愛というものをほとんど語っていません。それはなぜかというと、私たちは神を自発的に愛することができないからです。しかし神は私たちを自発的に無条件に愛されます。神は私たちが清らかであるからといって愛されるのではありません。愛することが神の本質であるから神は私たちを愛されるのです。しかしそれと同じようにして私たちは神を愛することはできません。私たちができることは単にこのような神の愛に対して感謝して応答することに過ぎません。隣人に対してはどうでしょうか。キリストの律法は隣人を自分のように愛しなさいという掟です。しかし私たちは自己中心的な心を持っています。したがって隣人を自分のように愛しなさいという掟の実行もほとんど不可能なことに思われます。以上の事柄はやや込み入った内容になっているので念のために要約しておきます。まずキリストは私たちが愛の律法を実行することを期待しておられます。しかしそのような期待にもかかわらず、私たちは愛の律法に関してほとんど無力であることがわかります。まさに私たちは四面楚歌の状況に置かれています。しかしこの状況を突破する言葉が今朝のテキストに書かれています。すなわち五節に書かれているように、不信心なものを義とされる神を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められるのです。ここでいう不信心とは、神への畏敬や従順が欠如している状態を指します。まさに私たちは神を心から愛することのできない不信心なものです。しかしそのようなものも神は許して、その信仰を良いものとして認められるのです。これを義認と言います。義として認めるということです。私たちは神の義認を信仰によって受け入れるのです。これを信仰義認と言います。これがプロテスタントの大原則です。しかも信仰そのものも神によって与えられます。信仰は私たちが自分の力によって作り出すものではありません。日々神によって与えられる贈り物です。もう一度確認します。キリスト教の救いは神からの一方的な神の恵みによって成立します。そしてこの恵みを受け入れる唯一の通路は信仰です。したがってキリストによる愛の律法も信仰によって受け入れねばなりません。すなわち神を愛するということは神の愛を受け入れるということであり、神が私たちを愛されているということを心から信じるということです。また隣人を自分のように愛するということは、信仰によって受け入れた神の愛をエネルギーにして隣人の存在を受け入れるということです。隣人をありのままに受け入れるということです。ちなみに第一ヨハネ書4章9節以下では次のように書かれています。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。 ここから分かるように、私たちが神を愛する前に、まず神が私たちを愛していらっしゃいます。私たちの愛の源は神の愛です。神の愛とは、神がキリストの十字架において私たちの不信心を許すということです。キリストの十字架は人間の不信心を打ち砕く力を持っています。したがって神を愛するということは、このような神の愛を受け入れるということです。私たちはこの愛をエネルギーにして互いに愛し合いましょう。ただし、神の愛を受け入れるためには決断が必要です。信仰は決断であります。ここで一つの例えを紹介しましょう。チャールズ・ハドン・スパージョンというイギリスの牧師による例えです。スパージョンは19世紀のバプテスト派の牧師でありました。二人の人間が海の上でボートに乗っていましたが、このままでは潮の流れに流されてボートは沈んでしまいます。仮にこの二人の人間を A さんと B さんと名付けます。 A さんは岸から投げられたロープに捕まりました。 B さんは近くに浮かんでいた丸太に捕まりました。その結果、 A さんだけが助かりました。なぜでしょうか。丸太はしばらく浮かんでいても、やがて潮に流され渦の中に沈んでしまうからです。それに対して投げられたロープは安定した陸につながっているからです。つまり、丸太は律法を成就しようとすることです。言い換えれば、自分の力で自分を救おうとすることです。しかし、自分自身に安定した基盤というものがありませんから、結局恐ろしい海の中に沈んでいくことになります。これに対して投げられたロープはキリストを信じる信仰です。信仰はロープのようにキリストに結合することができます。キリストは毎日私たちにロープを投げておられます。そのことをいつも思い起こしましょう。では一言祈りましょう。天に増します、父なる神様、私たちが神様を愛する前に、まず神様が私たちを愛してくださっています。毎日その事実に気づくことができますように、私たちに聖霊が働いてください。そしてキリストの愛の恵みにいつも感謝して、その恵みに応答できるようにしてください。今年もアドベントを過ごす期間となりました。この期間にもう一度キリストの愛の恵みを思い起こし、御子イエスキリストのご降誕をお迎えする準備ができますように、私たち各人の信仰を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。